い、こんにちは、すみやです。前回の投稿からだいぶ時間が空いてしまいまして、すいません、失礼しました。まあこうね、毎回忙しさのせいにしてはいけないんですけれども、ちょっとここ最近なんか精神的にもあんまり余裕がなくて、はい、ログインすらしてなかったという、あんまりよろしくない状態なんですが、ちょっと、はい、バタバタしております。ちょっとね、仕事以外にもですね、プライベートの方でですね、子供の学校の PTA 絡みのことをやっていたりするので、ちょっとここ最近はそれ絡みのことが忙しくてですね、はい、バタバタしておりました。すいません、失礼しました。さてですね、梅雨が早々に明けてしまって、まあ暑い日々が続いてるわけですけれども、とはいえちょっと台風4号だったかなの、おかげという表現は良くないのかもしれませんが、台風4号のことがあってですね、そこからまた少し風が気持ちよくなったりしてるのかなという感じですが、先週、うん、明けて先週ですね、木金と東京の方に出張してたんですけど、向こうの方が若干涼しかったですね、はい、滋賀の方がちょっと暑いなっていう感覚があります。でこの暑さなんですが、マスコミがですね、危険な暑さとかですね、猛暑日とかですね、いろんな表現を、まあ、なんていうの、注意喚起をしようと思って使ってるんでしょうけど、まあ本当に危険なのかなっていうのは私にはあんまり分からなくてですね、皆さん園によって全然対応が違うんですけど、まあなんていうの、注意しなきゃいけない暑さだっていうのはもうそれはそうなんでしょうけど、どうですかね、子供ってもっとタフな気がするんですよね、僕はね。なのでなんか僕はいつも大人の視点だけで子供のこと見ちゃいけないっていうことをここで話してますけれども、これも一緒で、単に35度だからとか36度だからとか、私たちがものすごい暑いからとか、そういう感覚でやっぱり見るべきじゃないよなっていう感じがすごいするんですね。なんていうのかな、それによって例えば30分しか遊ばせへんとかね、そんなんね、まあどうでしょうね、僕はやっぱちょっとナンセンスだなと思いますね。子供たちの様子見てですよ、子供たちが本当にしんどそうだなと思ったら、ほらもちろん30分に限る必要はなくですね、もう今日はじゃあ涼しいところにいようかっていうのはもう子供によって全然違うと思うし、でそれはもちろんね、シフトの絡みとかこうね、配置の問題とかあるとは思うんですけど、やっぱりなんていうのかな、どんなに暑くても元気よく外で遊ぶっていうのが基本だと思うので、それを崩しちゃうっていうのはやっぱりちょっとな、気になるよなっていうのが、ここ最近僕がすごく気にしているところではあります。ケアしながらなるべく外で遊ぶ時間確保しようとしてる縁もあるので、そこはすごいね、なんか大事なとこ考えるポイントだなってすごく思ってます。で遊ぶ場所を作るときに木陰ができればもちろん一番いいんですけど、日陰を作る、テントでね、日陰作っておられる園もいっぱいあるし、それをうまく作る、それから水をちゃんと使う、遊ぶ場所に水を導入する、その地面に水があるだけで全然そこの温度って変わりますから、特に地面近く、子どもたちは我々より地面に近いので、地面近くの温度は全然違うので、水を導入する、例えば砂場で遊ぶ時も単に砂だけで遊ぶんじゃなくてね、水を入れる、水を使えるようにするとかで、何よりもやっぱりめっちゃ楽しく遊ぶっていうのは熱中症のリスクを軽減するにはかなりですね、大きな3要素だと思うんですね。これを意識せんと単純に時間だけを短くするっていうのは もうぶっちゃけ大人の都合ですよ、大人の都合です。大人が楽してるだけで、で自分たちも外行きたくないからみたいな、あと管理職の人がね、まあ、これ言い過ぎると良くないかもしれないですけど、ことが起こらないようにって言って一生懸命弱い子供を作ってるようなことになっちゃうわけですよ。もちろんケアはいります、何でも大胆にすればいいって言いたいわけではなくて、だけど丁寧に子供たちの様子を見ながら、だけどちゃんと強い子を日々丁寧に育てていくっていうのは大事ですよ。そんな守ってばっかりいたらね、やっぱりこう何、弱い子を一生懸命作って、で小学校に歩いていけなくなる、暑いからって嫌になる、で親がまた送迎せなあかんみたいなことにどんどんなっていくっていうことですよね。これ本当に考えるべきことだと思います。はい、めっちゃ大事な話だと思います。あとはまあまあね、それ以外の話もまあいろいろありますが、まあそれ喋ってると今日のメインテーマにいつまでもいけないので、まあ今日はこのぐらいにしておきましょう。はい、で今日のテーマはですね、私何々が嫌いという園児の言葉をどう理解するかというお話ですね。これをしていこうかなというふうに思っております。で、 まず一番園内圏でのお話というところなんですけれども、まあ、先生方は子どもと共に生きている存在であるということですね。で、それは別の言い方をするなら子どもとの関係の中で生きているということでもあると。まあ、してこう担任を持っている先生たちは、まあね、幼稚園なのか保育園なのか子ども園なのかによってももちろん違うんですけれども、まあ、1年間その子たちとの関係の中で生きているわけですよね。でその関係のことをね、僕はこういろんな園内圏で先生方と出会ってる中でいろんな関わりをする先生がおられる。その先生方を見ていて、もちろんその先生の得意というかパーソナリティもあるので、何が正解で何が不正解っていうことを明確に言うつもりはないんですけれども、僕はやっぱり二人称的関係、私とあなた、私とあなたですね、一人称と二人称、私とあなたという彼彼女ではなくてですね、とか遠くから子どもたちを見ているということではなくて、先生と子ども、子どもと先生という二人称的な関係がすごく大事だなっていうことを感じています。で、その子の命がですね、どういう時に燃え盛るのか、つまり命が輝くのか、で命が輝くっていうのは何て言うんでしょうね、キラキラしてエネルギッシュになったり、わーって興味持ったり目が輝いたり、そういう時間ってことですよね。それは人によって違うはずですね。で例えば何かに憤ってたりギャッと泣いてたりすることがあるかもしれない、ピョンと沈んでることがあるかもしれない、そういう時にその子は何に憤ってるのか、何にしょんぼりしてるのかっていうことを知る必要があると。でその関係というのは1対24という関係ではなくて、1対1の関係が24組あるということを意味すると私は思っているんですね。その辺がちょっとそれがベースだと思っているんですけど、そうじゃない方も結構いるんかなっていうのを少し思ったりしています。でこの話を考える時にですね、僕がもう長いこと、それこそ15年とかいうスパンで15年、うん、そうですね、15年ぐらいのスパンで友人で、まあ、仕事するようになってからの友人なんですけど、まあ、仕事仲間でもあるし友人でもあるし、すごく尊敬してるスポーツの指導者の一人でもあるっていう人がいるんですが、この人がですねすごい面白いコーチングするんですけど、全員をエコひいきするっていう表現をするんですね。でそれは何を意味してるかっていうと、元気がない選手が例えばいたとしても、まあ、その方は女子スポーツに主に関わって、女性スポーツに関わってるんですけれども、僕もまあ女性スポーツに長いこと関わってたのでその時に出会った方ですが、その元気がない選手がいる時にですね、その場でパッと声をかける人が多いんですね。今日元気ないねとか、今日どうしたんとかっていうふうに声をかける人もいる。だけどその方はこうちょっとその場で声をかけるんじゃなくて、気にかけては置くもののこう見といてですね、で後から例えば LINE をするとかっていう、 LINE、まあ、LINE に限らずですけど、まあ、メールをするとか連絡をすると、しかも今日元気がなかったけど大丈夫なんとかって、そのなんか分かりやすく心配するんじゃなくて、例えば何月何日にその例えば誰々の3代目のこうライブあるって言ってたやんみたいな、で、その日早く上がって OK やでみたいなことを連絡をするとか、例えばね、そういう誰にも言わずにちょこっとしたエコひいきを、そのチーム早上がり OK みたいな感じなんですね。個人の都合で、その代わりこう監督にちゃんと伝えておくとかっていうことは大事なんですけど、そういう一人ずつ一人一人をちゃんとエコひいきするっていうことを言ってるんです、その方はね。でこういう関係って一人ずつ本当にこう、つまりさっき言ってた二人称の関係というのができていないとわからない、できない、そういう一人ずつエコひいきっていうのはね、できない。あ、ごめんなさい、 LINE が来ちゃいましたね。はい、お忘れください、はい。で、その教育っていうとちょっと距離を置くとか、客観的にものを見てとかですね、こう少しこう俯瞰してものを見るとか、心理学でいうとこのメタ認知みたいなですね、そういうことを言う人がいるんですけど、みんな平等にとかね、それはまあ、それを僕はまあ三人称的な関係というふうに、彼彼女的なちょっと距離を置いて見ている関係性というのを三人称的な関係と僕は言ってるんですが、それはもしかして楽だからそうしてんじゃないのっていう、その自分のいろんななんかクオリティを問われないというか、俯瞰して高い位置にいて、自分はこうまあ言ったらこう神様の位置にいるみたいな感じですよね、イメージ的には。それは特に保育の世界ではないんじゃないかなっていう気がするんですよね。 うん、という気がします。そのそれぞれの年代によって違うかもしれないけど、でも大学生でさえもやっぱり1対1の関係ができないとなかなかやっぱうまくいかないんですよ、本当にと僕は思います。だからどうしてもゼミ生とかに限られてきちゃうんですけど、ゼミ生でも1対1の関係がうまく作りきれない人ってやっぱりいるので、そうなるとやっぱりいい指導なんていう、いい教育できないよなっていう感じはすごくあるんでね、これは年齢に関係なく多分その年代年代であると思いますけど、結構大事なことなのかなっていうふうなに思います。はい、で倉橋創造さんの話をですね時々ここでもしますけれども、育ての心っていう本の中でですね、引きつけられてっていう文章があるんですね。とりあえず子どもの今、その今の心持ちに引きつけられる人、そんな人でありたいというふうなことをしてるんですよね。具体的な文章で言うと、子どもがいたずらをしてる時に教育的には多分注意してやめさせる、客観的に見てね、それはダメだよということを言うのが本来なのかもしれない。だけどそこでワクワクしている目、ドキドキしている手を見るにつけ、その子どもの今にどうしても見せられてつい止めるのを忘れてしまう。子どもと共に生きる人はそんな心持ちを持つ大人でありたいというふうに倉橋はそういうことをまあ書いてるわけですよね。で、例えば幼稚園なんかだと学級経営っていう概念がやっぱりあって、学校に近いですからね、1対24の関係も大事であるとか、そういうことをまあおっしゃる方がおられるのもよくわかります。で、それはでも1対1の関係を作らないという理由にはならないはずなんですよね。さっき僕が尊敬している指導者って言った方も、高校のその女子スポーツで部活動を指導されている人なんで、学校にいる人なんですけど、それで十分教育は成立するんで、その密な関係を作らないっていうことの理由には全くならないと思うんですね。で、その時に大切なのはやっぱりね、学校の先生とか、まあ、保育されてる方も多いですけど、一生懸命すぎるんですよね。で、主体がこっちにどうしてもなっちゃう。これは本当にこう、なんていうの、頃合いというか程度の問題はありますが、気をつけた方がいいな。半分やっぱり受け身でいないといけないんですよね。ここはすごい難しいところで、先に大人たちが先に手を回して全部その子どもたちが転ぶ前に石をどかしてしまうみたいな表現がありますけど、それをその危険な時に限らずですね、教育をする時でも一生懸命先回りして全部やっちゃうっていうね、それを良しとしてるんですよね。で、それをしない人を批判する感じだけど、僕はことが起こるまで待てということなんですよね。そのなんていうのかな、事故が起こるまで待てっていうことじゃないんだけど、事故が起こらない方がいいのかもしれないけど、大きな事故はそこが難しいところなんですけど、僕はやっぱりね、怒って学ぶこともあると思うので、で、その中道体って書きましたけど、中道体って非常に難しい話なんで、あれなんですが、能動でも受動でもなくっていう意味合いで中道というふうに書きましたけども、中道体っていうのを研究してる人はいるのはいるんですよね。非常に難しい話で、僕もまだあんまり分かってないんですけど、はい、要は子どものことを受け入れながら、感じ取りながら、ただそこにいる大人っていう、そういうことがすごく大事、そのありようっていうんですかね、が大事なんじゃないかなっていうことを、まあ、思ったりしています。そこにただある、で、それで二人称的な関係を一人ずつと作っていくことの大事さみたいなことを感じています。で、子どもの好き嫌いの話なんですけれども、子どもが積極的にですね、私は泥んこになるのが嫌だから泥遊びはしないっていうっていう話はよく聞く話ですよね。好きになってほしいとか、泥の良さを知ってほしいとかっていう先生結構多いんですけど、それを思い出すと先生も大変、そして子どもも大変だと思うんですね。で、例えばピーマン嫌いな子にピーマン食べろっていうのは大人も親も嫌だし、子供も嫌、誰も幸せにならないっていう感じな気がするんですね。で、その子がまあその時にそう思ってるのは事実なので、少なくともね。で、そこはまあ受け取るしかないんだろうなって思うんですよ。で、むしろそれをもうちょっと冷静に、そのただ受け取るだけでもなく、かといって能動的になんかアクションリアクションするのでもなく、 本当に嫌いなのかなっていうことを立ち止まって考えて観察するっていうのじゃダメなんかなってすごく思うんですね。で、僕は言い換えればいいと思ってるんですけど、楽しさを知らないっていうことだと思うんですよ。単純に子供たちが言ってる何々が嫌いっていうのは、まだその楽しさを知らないっていう言い換えをした方がいいんじゃないっていう、もしくはもうちょっとソフトに言うなら、楽しいと思えないとか楽しいと思ったことがないという表現でもいい気はしますけど、要は楽しさを知らないんですよね。で、子供たちはやっぱり言葉の数がないので、嫌いっていう表現になっちゃうんですよ。好きか嫌いかしかないから、0100なんでね、基本的には。だけど本当は我々の感覚で言うと楽しいと思えないっていうね、まだ楽しさに出会ってない、そのことの楽しさ、泥の楽しさに出会ってないっていうね、ことなんじゃないかなと僕は思う。そう受け取ってみたらどうだろうっていうね、はい、っていうのをすごく思います。で、先々週ぐらいだったかなにお邪魔した園でもですね、これに似たような出来事があって、おじさん誰あっち行ってって言われたんですね。で、僕こんなん言うのなんですけど、園内見で伺ってる先生方は、知っていただいてる方もいると思いますが、そこそこどの園行っても園児と仲良くなるんですよ。一緒に遊んでくれたり、なんか園児から興味を持って僕にアプローチしてくれたり、っていうねがあるんですよね。で、なのにおじさん誰っていう、あっち行ってって言われるっていうのはなかなかあんまりなくて、で、ダメなの、見ちゃダメ、なんでって言って聞いたら、それはめっちゃ喋ってくれるんですよ。めっちゃよう喋ってくれるんですよ。で、そっかって、そうなんだって、わかるわかる、そうなんだねって言って、じゃあおじさん向こうに行ってた方がいいねとか、見てない方がいいねって言って、ところでこれなんなんとか、これ何してんのって言って聞くと、まためっちゃ喋ってくれるんですよ。で、結局関係はできていってるし、僕は結局その子たちの様子は見てるわけですよ。だからそこに関係は一応成立してるわけですけど、でもあっちに行ってっていうのは言うんです。また会話が一旦終わると、だからあっち行ってって言って説明はしてくれるけど、あっち行ってっていう感じで、そのあっち行っての意味をですね、考えながら、あんまりしつこくしてると気の毒なんで、僕は その場を離れたんですけど、後から担任の先生と話す機会があったんですね。で、その担任の先生に話を聞いたら、年度の最初もどうもそういうことがあったみたいで、担任の先生にもそう言ってたんだそうです。で、分かんないですけど、その子との時間を、ね、たくさん過ごしてるわけじゃないから僕は分かんないですけど、慎重な子なのかもしれないし、もしかしたらちょっと臆病なのかもしれないし、こう最初警戒しやすい人なのかもしれないし、でも多分人のこと嫌いじゃないんだと思うんですよ。いちいち僕にそういろいろ説明してくれたりとか、本当に人が嫌いとか人に対して臆病な子は、なんだろう、僕が見てたら多分動けなくなっちゃったりとか、場所変えるとか、あえて僕を無視するとかっていうことをするわけなので、まあそういうわざわざ僕にアプローチしてきたってことは、単に何だろう、臆病とかなんとかじゃない何かがあるんかなみたいな感じですかね。でも、その子の様子を見てると、まだその人とつながる楽しさとか、人がとつながることによって遊びが広がるとか、一緒に遊びを作っていくのが楽しいとか、まだそういうのは多分知らないっていうことなんですよね。だから、あなた嫌いとか、おじさん何見てんの、おじさんのこと嫌い私っていう表現に近いものを表現してるわけですけど、その子は多分それはおじさんとつながる、このおじさんとつながったら楽しいかもっていう感覚がまだないっていうかね、それを知らないというかね、そういう感覚なんかなっていうふうに受け取ることもできるんじゃないかなっていうふうに感じ取りました。で、言葉を額面通りに受け取る、その関係、二人称の関係を作る中道体という、そのある意味受け身な感じで関係を作っていく、子どもの言葉を受け取るっていう時に、額面通り受け取った方がもちろんいい言葉もいっぱいあるわけですけど、もしかしたら額面通りじゃないかもっていう表現もたくさんあるわけですよね。で、それは嘘を言っているということではなくて、先ほども言いましたけど、言葉の数がやっぱりどうしても足りないから、 好きじゃなければ嫌いみたいになっちゃうみたいなことが結構あるんじゃないかなって、そこを少し翻訳して読み取ってあげるというか、そういうことをしていくことが何て言うのかな、僕らにとっては大事なことなんじゃないかなと。嫌いという言葉をそういうふうに受け取ってあげたらどうなんだろうということですね。それをするためにはやっぱり二人称の一人一人と心がつながり合っているということが大事だし、それを心がけていくことによって、その言葉の意味、嫌いという一言の言葉の意味が分かるし、好きっていう言葉だってもしかしたら好きって表現してるけど違う表現、なんていうかな、好き、僕らが思ってる好きとはちょっと意味合いが違うのかもしれないっていうことですよね。これもあり得るのかなっていうことを思ったりします。はい、なので子供とどういう関係を作り、子供の言葉をどう理解し、それをどう保育の中に生かしていくかっていうのはかなり大きな問題かなという気がするので、はい、その辺について今日はお話をさせてもらいました。はい、はい、ということですね。あ、今日もちょっと長くなってしまいましたが、お付き合いいただいてありがとうございました。また明日から新しい週間が始まりますが、どうぞ今日はですね、ゆっくりしていただいて、また明日に備えていただければと思います。暑さに負けず、体に気をつけて、お互い頑張っていきましょう。それではまた青耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。